デザインを学んで稼ぐ、売れるデザイン。この番組はデザインスキルを身につけて、集客や販売できるフリーランスやデザイナーになるのに役立つ、デザインと経営の話題をお届けしています。
グラフィックデザイナーの熊谷淳一です。随分久しぶりのね、放送になると思いますが、もうあっという間に3月も半ばになっちゃいました。今年に入ってね、この放送のペースが随分、遅くなっちゃってますが、ちょっとね、いろいろとバタバタしております。ここ数週間はね、ちょっと AI にのめり込みましてですね、まあいろいろとね、いろんな実験したり、いろんな研究したり、ちょっとね、AI を学んでおりました。まあ今年の最初にですね、Google AI Pro っつうんですか、あれに課金をし始めまして、いや、すごいですよね。まあ、どんどん機能も新しくなってね、優秀になっていきますが、AI 界隈の、まあ、いろんなね、話もどんどん新しいことが出てきています。例えば、戦争にね、AI を使用することを拒否したアンソロピックというね、会社。まあ、これがですね、まあ、クロードっていうね、AI を作っているところですが、まあ、アメリカのね、国防省の要求をね、拒否したわけですよね。戦争には使わせませんと。まあ、実際イラン戦争には使ってたらしいんですが、まあ、それでクロードのね、人気が上がって、一方で、オープン AI はね、戦争に AI を使用することをね、承諾したということで、チャット GPT の会員の数がドカッと減ったとかいうね、ニュースも入ってきておりました。クロードの機能もね、かなりここ数週間でめちゃめちゃなんかこうプログラム能力とかね、上がってきているらしいです。まあチャット GPT を解約してクロードのね会員がドカッと増える。まあその一方でですね、ジェミニっていうのもまあかなりね、去年の暮れぐらいから性能が上がってきてですね、まあどの AI をね使おうかと。まあ3つ課金できる人はね、3つ課金して使い倒せばいいと思いますが、まあコストがかかるんでね、3つっていうのはちょっと辛いなという人はね、どれを選ぼうかなというとこだと思います。
売れるデザイン、
僕は職業柄ですね、デザインをやっておりますので、やっぱり画像に強い、それから文字に強い、日本語に強いね、日本語っていうのはその文章を組み立てるのではなくて、画像の日本語がちゃんとしているっていう意味ではやっぱりジェミニ一択かなと思っています。まあ用途によってね、いろんな AI を使い分ければいいと思いますが、ことデザイン制作に関しては、今はね、ちょっとジェミニかなというふうに思ってます。まあジェミニというよりも、Google AI Pro っていうね、パッケージで言った方がいいのかな。そのパッケージの中には、ジェミニもノートブック LM もありますし、ナノバナナプロもありますしね。それからアンチグラビティというね、まあこれは何て言うんですか、プログラムを、アプリを作ってくれる、プログラムをやってくれるソフトウェアって言っていいのかな。ちょっと僕も専門家じゃないんでよくわかんないんですが、特にね、このアンチグラビティはね、ここ数週間ずっとね、これを使ってまあ遊んでるというか、いろんなねアプリを作ってみました。例えばですね、Kindle の書籍ってありますよね。Amazon の Kindle ね。まあ電子書籍。あれってブラウザとかタブレットじゃないと見れないんですよね。あれを PDF になったらいいのになと思ってはいたんですが、まああそこにこういろいろ書き込んだりメモをしたりとかね、LINE を引いたりしたいわけですよ。ということで、Kindle の書籍を PDF にするアプリケーションとかね、ちょっと作ってみたりとか、あと英語の書籍もね、日本語訳にして、でもなんか日本語版を作っちゃうとかね、それからノートブック LM ってね、スライドを作れますけども、あのスライドも画像なんですよね。文字の変更ができないために、その文字を OCR でテキスト化して、で画像の文字は削除して、でレイアウトをそのままに、図表とかもそのままにしてね、文字だけが、まあ、変更できる、打ち替えることができるというパワーポイントの形にして出力してっていうようなアプリを作ったとかね、あとマーケティングのこう、ね、なんですか、ターゲットのインサイトを調査するアプリケーションとかね、それからね、いろんなもの作りましたね。あと 画像とかね、画像じゃないか、動画とかね、あと音声、これを文字起こしして、でその、文字で起こしたやつを要約してもらうアプリとかね、いやめちゃめちゃこう、なんていうか、情報収集の方法としてはね、かなり進んだ、もう本当に未来ですよね、これって。ドラえもんがいるみたいな感じ。いや、こんなこともあんなこともできちゃうんだなと。でそういったアプリケーションを作るって、当然ね、僕なんかど素人ですから、過去ね、ちょっとプログラミングの勉強しようと思って本を一冊買ったことありましたが、最初の10ページぐらいで挫折しましたね。ところがアンチグラビティを使うとですね、本当に数分間であっという間に今言ったようなアプリができちゃうわけですね。いや、プログラマーの人もね、仕事減るんじゃないかなと思います。
ブレルデザイン、
さっき僕が言ったようなことをね、ちょっとプログラムを作ってね、アプリ作ってくださいと言ったらば、それだけでね、数千円じゃできないはずですよね。やっぱ数万円、ものによってはね、十数万円とか、あとね、1ヶ月かかりますとかね、平気で言われちゃうんだと思います。ところがもう10分程度でね、こういうの作ってってお願いするだけで、はい、わかりましたってサクッと作っちゃいますんで、いや、すごいですよね。数年前からね、学校の義務教育でプログラミングの授業っていうのがね、始まっていますけど、これって今後もやるんですかね。必要ないんじゃないかなと思いますけどもね。それよりも、プログラミングというよりも AI を使って、効率的に何かをする、何かを作ると、そういった事業にね、変わっていくんじゃないかなと思います。もちろん僕らね、グラフィックデザイナーもね、やばいですよ。ここ数週間ね、いろんなね、デザインを作ってきました。 AI を使ってね、仕事でも使いましたが、 AI でどれぐらいね、どの程度できるのかなというね、研究と実験をね、やってきましたが、結論はね、このまんまお客さんに納品するっていうレベルはまだちょっと早いかなと。やっぱり一部修正したりとか改善したりとか、手を加えないと、納品まではちょっと難しいかなっていうのが結論ですけれども、逆に言えばですよ、もうちょっと修正すれば納品できちゃうレベルまで AI が作ってくれちゃうという言い方もできるわけですよね。ですから効率はものすごく良くなったなということだと思います。もうなんか ほぼほぼこれでいいじゃんみたいなものがね、できちゃうわけですよね。AI がちょっと弱いのはレイアウトとかね、タイポグラフィー、そこら辺はまだちょっとね、今一つというふうに思いますけども、ビジュアルですよね。こう絵を作るっていうんですか、これはもうめちゃめちゃ、写真を作るとかイラストを作るとかね、これはもうプロ級だなぁと。これは人間がこの時間とこのコストじゃ作れんなというレベルですよね。ですから申し訳ありませんけども、うちからね、うちのデザイン会社から、カメラマンに発注したりとか、イラストレーターに発注してたりとかしておりましたが、もうちょっと今後はね、よほどの特別な事情がないと発注はしないかなという感じですよね。ある程度ね、本当に基本的なところは AI がデザインをやってしまうと。デザインをやってしまうっていうとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、骨組み、肉付けぐらいはね、やってくれて、最後の爪は人間がちょっとやんないといけませんけどもね。そのレベルは来てるかなと。もう今年いっぱいで、どこまで進化するのかね。半分ワクワクしますが、半分恐ろしいですよね。
ブレルデザイン、
去年までね、こうたった3ヶ月でデザインを学んであなたもデザイナーになれるとかね、言っていたオンラインデザインスクールの役割っていうのはね、もうこっぱみじんに消えたなと思ってます。今後は AI を使ってデザインをね、作ることができて、なおかつそれを納品できる形まで改善する、そういった能力ですね、これが必要だと思いますね、デザイナーにとってはね。それから何がね、正しいデザインなのか、これが分かっている人じゃないと、デザイナーではちょっと AI を使ってね、デザインできないかなと思いますね。 AI を使うとですね、もう際限なく量産できるわけですよね、デザインが。で、やっぱりゴミもいっぱい作るわけですよ。まあこれは人間がね、やったって同じです。僕らもね、ラフスケッチとかね、もういろんな、シミュレーションしながら、たくさんたくさんデザインを作って、その中からこう精査してね、選んでいくわけですが、まあこの時間が AI を使えば短くなるということだと思います。大事なのは、まあたくさん量を作ることじゃなくて、その中からね、正しいもの、それを選ぶことができるかどうかですよね。まあ正しいデザインを選ぶっていうことはどういうことかっていうと、まあ審美眼的なね、視点で、まあ美しいもの、かっこいいもの、それは何なのかっていうのがちゃんとわかる目を持ってるということ。それから、やっぱりマーケティング的にね、これが売れるデザインなのかどうなのか。まあビジネスのね、目的っていうのがありますから、どんなに美しくても物が売れないと意味がないわけですよね。そのためにはこのデザインが叶ってるかどうか、まあ、それがわかるかどうかっていう能力ですよね。そういったこの2つの視点を持つデザイナーじゃないと、これからはやっていけないかなと思います。まあそのためにはどうすればいいかというね、ことだと思いますが、まあここをですね、まあ僕は今ね、人材をね、そういった人材を育成するカリキュラムを作っています。まあカリキュラムというかプログラムというかね、まあ講座というかセミナーというか、まあ何と言ってもいいんですけれども、まあそういうことをね、学べる教材をね、今作っているところです。関心ある人はね、もうちょっとお待ちください。形になったらね、ちょっと順次リリースしていきたいと思います。こういったお話をね、SNS とかセミナーのサイト、ストアカでもね、デザインやマーケティング、経営などの情報を発信して講座を開催しておりますので、まあ、概要欄から関心のある人はご覧ください。フォローとかいいねをしていただけると嬉しいです。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。デザイナーの熊谷淳一でした。ではまた。